ございます、バトマンでございます。というわけでですね、今日もラジオ撮っていきたいなと思っております。というわけでですね、今日のテーマはですね、まあ最近ですね、まあ X なんかで楽器の良し悪しなんかもね、よく戦われていたりとか、素人はそんな高いギターを持つべきじゃないとか、いろいろそんなの人の自由じゃねえかみたいなのとかですね、プロっていうのはこういうものだとか、プロとか言ってるやつは信用するなみたいな、自分でプロと名乗るやつなんかも大したことじゃないみたいなとか、もういろんな、みんなあの自分なりの定義が始まってしまっていて、なかなか手ごわいなと思っているんですけども、まあそこら辺をですね、まあちょっと二分割法でですね、僕もちょっとバサバサと切っていきたいなと思いながらもですね、まあ千葉雅也さんっていう方のですね、センスの哲学という本があるんですよ。これは非常に面白いんでですね、この見ていただきたいんですけど、そもそも良し悪し、センスの良し悪しとかね、そういうものは何なのかっていうところで、そして、その背景にはどういうものがあるのかみたいなことを今日はちょっとお話ししていきたいななんて思っております。というわけで、一応ちょっと自己紹介を先にします。バードマンこと末松和人です。僕はギタリストやっております。ギタリストの傍ら、かっくみギターラボというですね、ギタリスト専用のオンラインサロンでみんなとギターを学び合い、そしてこうやっていろんな思考を学び合い、いろいろとやっております。どうぞよろしくお願いします。というわけで今日の本題に行きたいと思いますが、そう、あのね、トーンレディというアプリを作って今販売してるんですよ。で、これね、販売の売れ行きみたいなのはね、あの見れないと思ってたのね。でも見れました。トレンドっていうボタンを押したらですね、トレンドってちょっと分かりにくくない？トレンドってね、まあなんか世の中のなんか動きを見るみたいな感じに見えますが、自分の動きが見えてですね、なんと、50ダウンロード以上ありました。正確に言うとね、70っていうかね、80ぐらいあるのかな、80ぐらいダウンロードされておりまして、ありがとうございます。まあさらにね、さらに、どんどん、していただきたいなと思っております。よろしくお願いします。目指せ、1万レビュー楽しみに、頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。詳しくはですね、皆さんの見ている画面の下の方の、説明欄に載せてますので、ぜひポチッとやってみてください。アプリストアから正式に売ってますので、どうぞよろしくお願いします。さあ、というわけでですね、今日の本題に行きたいなと思っておりますけども、基本的にはですね、このセンス、良し悪しみたいなのはですね、人それぞれなんじゃないかなと思います。そう、相手のことが本当に分かってない限り、ちゃんとしたアドバイスとかちゃんとした物言いっていうのは僕はできないんじゃないかなと思います。ただし、目的が一つね、はっきりしている、例えばギターが上手くなりたいとかっていう、この目的方向性が、みんなとこう共通するものがあるときにはですね、一つの、なんていうのかな、教育方法とかそういうのはあるとは思うんですけども、まあいろんな定義を自由に言ってる時にはですね、さほど、役に立たないのかなと思ったりしてますね。で、今回、まあ、ちょっと、参考にさせてもらったセンスの哲学という書籍があるわけですけども、これはもう東大とか京大の生徒たちがもうめちゃくちゃ買ってて、この2年前ぐらいの本なんですけどね、もう10万部を超えたという、まあ、名著があるわけですけども、この本がですね、言ってくれてることが、まあ、本当に、一つの答えだなと僕は思っているんですね。で、あの、例えば、いいギターって何だろうっていう話になってくるとですね、いいギターっていう定義なんか存在するわけがないんですよ。で、なんでかっていうと、それは目的っていうものに、合ってるかどうかみたいな話がやっぱり基本的にはあると思うんですね。やっぱり何かを、取りに行くってことは、何かをこう備えさせたりとか、何かを付加させたりするってことは、何かを捨てるっていうことでもイコールなのかなと思うんですね。そう、どんなものにでもですね、やっぱり増やせば、失うものがあったりとか、得てしまえば捨てなければいけないものっていうのがやっぱり存在するんですよね。絶対に完璧なものなんていうのはなくて、逆にまあ全て、なんだろうな、完璧に凹凸で言えば凹ばっかりだとね、気持ち悪いはずなんですよ。例えば あの団地とかありますよね。団地ってあくまでもある程度リズムで立ってると思いません？例えば3棟ずつ立ってるとか、その間隔は一緒なんだけど横は開けてるとかね、タンタンタン、うんうんうんうん、タンタンタンみたいな感じで並んでたりしません？そう、例えばマンションの玄関の配置とかもですね、全部同じ感覚じゃないですよね。トントンうんうん、トントンうんうんみたいな感じで並んでたりしません？そう、トントントントントントンとは並んでないですよね。そう、まあそこら辺をですね、このあのセンスの哲学という書籍を書いた千葉さんがですね、おっしゃってるわけですよ。リズムだと、すべてのものはリズムでなら、あのリズムがあると。そう、リズムがないものはやっぱり気持ち悪い。そしてリズムがあるものは、まあすべてのものはだいたいリズムで並んでると。並んでるっていうとものっぽいね。すべてはリズムだって言ってるんですよね。そうで、あの確かに。団地とかもですね、凹凸で言うとおうおうおうおうおうおうっていう風に並んでしまうと、それは団地とかマンションでは住むところではなくて、みんなには壁に見えますよね。そう、それではやっぱしみんなからは怖いものになると思うんですよ。ちゃんとリズムを守ってたりとか、もしくはそこの例えば街の環境とか街のイメージ、雰囲気とかを壊さないように、その街のリズムに合わせて、そのリズムが壊れないようにマンションとか団地って並んでると思うんですよね。そうみたいな感じで、やっぱり前提っていうものがやっぱりあって、その前提が持ってる凹凸にうまく合わせられるかっていうのが僕は大事なことなんじゃないかなと思うわけですね。それのことをまあ一つセンスがいいというんじゃないかなと思います。そこでまああの今言ったようにですね、何か得ると何かを失うみたいなことをね、ちょっといろいろと考えてみたいなと思うんですけど、例えばあのステージ衣装なんかも分かりやすいと思うんですけど、奥田民生さんがね出てきてから、T シャツでステージに上がる人たちが増えたわけですね。まあそういう時代だった、奥田民生さんのせいというわけじゃないけど、そういう時代だったんでしょうね。ニルバーナとかもいましたしね。まあそういう、T シャツで上がるというステージに上がっちゃう、ラフな格好で上がっちゃうっていうのが始まったおかげでですね、逆にそのステージ衣装に目がいかず、まあ歌声とかそのステージ上のパフォーマンスとかがより際立って見えたと思うんですよ。ステージ衣装に行かなくなったってことですね。逆に言えば、その分地味に見えるようになりましたね。そう、普通のお兄ちゃんがステージに上がってるなっていう風に見える。だから逆にステージを盛り上げるためには何か名曲を持ってるとか、何かそれでも許される何かを持ってなきゃステージに上がれなくなりましたね。みたいな感じで得たものもあれば失ったものもあると。例えば、まあ、すごく高級なギターを買ったとしましょう。ね、アマチュアの人が買ったとしましょう。まあこれ利点はですね、まあ、凹凸の凹で言えばですね、この人楽器にこだわってるな、音楽が好きなんだな、こういう人が入ってくれると嬉しいなって思ってもらえるかもしれない、バンドの中でね。でも逆を言えば、この人金に物言わしてるな、なんか嫌な感じだなっていう風にも見えるかもしれない。なんかこういう人とバンドやりたくないな、なんかいちいち細かいことうるさそうだなとかね、もうなんか楽器のセッティングばっかりやってて全然リハーサルとか進まなそうだなみたいな感じにも見ますよね。ラフ、ある程度のラフさがないとね、いわゆるその人自体にも凹凸がないとっていうか、まあ、弱点があったりとか長所があったりしないとなかなか付き合いにくい、く見えたりもしますよね。あまりにも立派だとね。まあそういうのもありますね。例えばまあエフェクターボードとか機材にこだわってる人もこんな感じですよね。同じ感じですよね。こんなにエフェクター持ってるってことはいろんなことできるんだろうなっていうふうにも見えるだろうし、逆に言うと自分のバンドメンバーになるとこいつずーっとセッティングしてんだろうなっていう、ライブ始められないんだろうな、なんかそれも困んなみたいな感じに思えるかもしれませんね。みたいな感じで本当にこの凹凸っていうのをやっぱり考えないと、いくらこだわりがあってもセンスが良くなく見えるし、やっぱりこうつかみどころがない、要はおうおうおうおうおうばっかりのですねマンションみたいな感じでよく見えないわけですよね。そう、好きになれないっていう、やっぱり人間ってやっぱり凹凸があって、やっぱり自分ができないことがあって、 できることがあって、だからこそ好きがあって嫌いがあって、ね、そういうふうに付き合ってるんじゃないかなと思います。まあ逆に今は、それこそ AI もあり、まあ例えば音楽業界で言うと DAO っていうね、もういつでも直せる。もう、もう、ちょっと音程が悪くってもね、歌声だってすぐパソコンで直せるし、まあそういう時代になっちゃうと、今度はやっぱりその、いかに凸を作るかっていう。王は王を作るのが簡単だから、凸をいかに作るかっていう、あえてノイズを入れてみるとか、ね、あえて下手に歌うとか、あえて下手な演奏するとか、まあ、こういうノイズみたいなことが必要になってきたりするかもしれませんね。世の中はノイズだらけですからね。今車の中でちょっと喋ってますけど、まあ、でもやっぱり風の音とかね、なんかこうやってこう今シートベルトが壁に当たる音とか、こういうのが自然に流れてるのが自然に感じたわけで、やっぱりスタジオの中で何のノイズもないの方がやっぱりちょっと不気味かもしれませんね。昔はそれが貴重だったんですけどね。今はそれが簡単にできちゃう、 AI で簡単にノイズ消せちゃう今だからこそ、そっちの方が貴重かもしれませんね、みたいな感じでですね、このね、センスの哲学っていう本のおかげでですね、いろんなことが随分整理できたんじゃないかなと思います。だからやっぱりそのみんないろんな定義を持ってますし、まあ例えばいいギターっていうものに対しても、それはいいギターの話をしてんじゃなくて、あなたが好きなギターの話をしてるんだよねとか、あなたが好きなアーティストが使ってるから好きって言ってるだけでしょっていう、そこら辺がね、やっぱり今、まだこんな AI 時代でもやっぱりちゃんと定義できてない人たちがいっぱいいて、とにかく、聞いてる人たちのことを考えずにわーわー言っているのが現状で、だからこそ心地いいもあるかもしれないねこんな AI の時代だから何も考えないで喋ってる人って心地いいなっていう感じもあるかもしれないまあそんな感じでですね、まあ本当にでもここら辺はやっぱりちゃんともう分かってないとっていうか、もう理解しておかないと、一体おじさんたちは何を言ってるのっていう世代がやっぱりこれから出てくると思うんですよね。ここら辺はもう当たり前じゃないですかっていう、まあそんな未来のことをもう踏まえて、もうノイズをあえて入れるぐらいの時代がやってくることは、まあ構えてですね、ちょっと考えとかないとただただおじさんたちが自分たちの趣味で喜んで叫んでるっていう感じにならないようにしないとですね、ちょっと不気味な感じになっていくかなっていう感じはちょっとします。今ちょっとふと思い出しちゃったんだけどね。若い女の子が、なんかこう、20年もの、クラシックカー乗り続けてるんだとかって言って、喜んでなんか車で乗りつけて、ああ、集まってんのとか、超怖いとか言ってるのをちょっと思い出したんですけどね。まあそういう風にだんだん理解されなくなってしまうよなっていう。だからまあ理解されなくていいんだよ、全然理解されなくてもいいんだけど、それがやっぱり押し付けになってくるとちょっと話は別になっちゃうんで、やっぱりちょっと理解しといた方がいいかななんてちょっと思うんですよね。はい、多少はね。だからなんかこう喧嘩することじゃない、もうただでさえ世の中から見るとなんか不気味なことやってんのに内部でこう定義し合って戦い合ってるのもバカバカしいよねっていうことですね。そう、だから分かってるもん同士、なんか好きなもん同士はやっぱり仲良くしようよっていうのがあるかな。はい、というわけでございました。今日もご視聴ありがとうございました。だらだらと長くすいません。というわけで、今日も良い一日になりますように。それではまたね。